木曜日だったですかね、急に寒くなりまして、今年初めてパッチを履いたわけですよ。黒いパッチですね。あったかいなと思って、でスーツ着て玄関まで出て気がついたんですけど、ズボン履いてなかったんですね。どーっと思ってズボンを履いてミサに行きました。今日は大丈夫です。今日は途中で思い出さずに最初からズボン履いてきました。太閤節第一日、三年周期の永年に天令が変わりました。直前にこれからすぐ迎えるのは主の降誕ですが、救い主を待つという大きな括りで考えると、キリストの再臨を待つという意味合いもあります。主を待つ人の姿を福音朗読から探し求め、私たちの準備に当てはめることにしましょう。待つことの素晴らしさを今回ほど味わった年はないでしょう。私たちは教皇フランシスコの来日が正式に発表されてから2ヶ月間どれだけ楽しみにして待ったでしょうか。教皇様のために祈り、折り鶴を用意し、聖ヨハネ・パウロ2世教皇の訪日の様子を思い出し、一日先週の思いで待ちました。そして待ち望んだ当日、心配していた雨が降りました。台風の名残である温帯低気圧がいたずらして、朝方ほとんどの人が天気を恨んだことでしょう。仕方ないという気持ちで県営野球場に入ったはずですが、最後の待ち時間に奇跡が起こりました。待ち望んでいた天気、もしかすると諦めていた絶好の日和になったのです。私たちは聖ヨハネ・パウロ2世教皇を大雪をもたらした教皇様と記憶していると思います。今回の教皇フランシスコはどのように記憶されるでしょうか。私は県営野球場のミサが始まるまでは、お目にかかるまで本当に苦労させられた教皇様として記憶に残るかなと考えていました。タビラ教会はもう本当考えられないぐらい遠いところにバスで連れて行かれて降ろされて、それから電車に乗って30分かけて球場まで来ましたね。本当に苦労させられた。ところが実際は私の予想をはるかに超えて記憶に残る教皇様となったのでした。誰もが諦めかけていた悪天候を吹き飛ばし、天を恨んだ私たちの思いを覆し、感動を与えてくださったのです。もし雨降りの中で教皇様が県営野球場に現れていたら、ああ来たかで終わったかもしれません。さすがにそこまではないかもしれませんが、来たなと。ですが実際はどうでしょうか。それまで雨に打たれて寒い思いをしたこともすっかり忘れ、疲れて座り込んでいたのも忘れて、立ち上がって遠くからでいいのでお姿を見たい、私が手を振っている姿を届けたい、そんな気持ちになったわけです。一瞬で全てが塗り替えられたわけです。司祭壇にもどよめきが上がりました。 教皇様がミサを捧げる祭壇の左右に司祭壇席が設けられていましたが、祭壇右側の司祭席はすでに強い日差しに照りつけられ、人によっては汗を流していました。暑いと、まだかと、そう思って待っていたその瞬間に、おいでになったと誰かが言って、立ち上がってお姿を見つけようと人々の視線の先を追いかけたのです。持っている人は違うんだなと、そんな印象を持ちました。これほど待った甲斐があったと感じた瞬間を私は思い出すことができません。県営野球場にいる参加者はすべて、今日ここに教皇フランシスコがおいでになるとはっきり理解していたはずです。それでも雨が降り、やきもきして、でそれが今度は天気になり、教皇様のお姿を見た瞬間、集まっているという喜びをかみしめたのです。当然来るという人が現れて、それでも私たちは歓喜にあふれました。そうであるなら、私たちが太閤節を通して待つ救い主は、どれだけ待っても待ちすぎるということはないのです。今年のクリスマスのために教皇フランシスコは、待つ喜び、待つことの価値をはっきり教えてくださったのではないでしょうか。だからあなた方も用意していなさい。福音朗読は、用意すること、準備を怠ってはいけないと呼びかけています。二つの用意を考えました。一つは、おいでになる方の力と権威を全面的に認めることです。幼子としておいでになる方は、命を狙われても命を落とすことなく、死を前にして絶望する人に希望をお与えになる方です。私たちのもとにおいでになるとき、待ち望んだことを必ず与えてくださる、その力と権威を率直に認めましょう。これが一つ目の用意です。もう一つは、救い主を待つ日々は一日も無駄にしてはいけないということです。あと一日無意味に過ごして、それから救い主の準備に取り掛かろう。ノアの洪水の時に人々はどうなりましたか。人々は準備を怠り、一人残らずさらわれたと書かれています。それでもあなたは、今日不注意なことをしても明日仕事を取り上げられることはなかろうというのでしょうか。どこにもそんな保証はありません。人の子は思いがけない時に来るのです。救い主を待つ太閤節を迎えました。今日一日無駄に過ごして、明日から太閤節に入ろうとか、神を試すようなことは一切考えるべきではありません。すべての始まりと終わりを司る方がおいでになるからです。あなたは今日で終わりですと言われても、何も反論できない方を私たちは迎えるのです。その方のために一日も無駄にすることなく、目覚め、わきまえ、用意して救い主を待ち続けましょう。